J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はフランス言語学者井上大輔さんへのインタビューの後編です。今回はですね、井上さんご自身の学習経験、それから複数言語の学習法についてお話を伺いました。それではインタビューをお聞きください。今回もフランス言語学者の井上大輔さんにお話を伺います。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前編では第二言語習得のお話をメインで聞いてきましたけども、後編ではですね、井上さんの学習歴、これを伺いたいと思いますけども、井上さん、前回英語からスタートしたという話でしたけども、これは普通に中学校1年生からっていう感じですか？
あ、もう全然そうですね、中学校1年生から、まあ、正確に言うとだから中学校1年生の時は、その僕、東京で、恵比寿のあたりで中1まで行って、中1の中、夏から福岡引っ越して、
はい、
で、なんか、恵比寿の時やっぱ先生がいいんですよね。
うん、
なんかすごいペラペラだと思って、
はいはい、
で、なんか帰国子女かなみたいな感じの人なんで、はい、で、なんか、ALT とかもなんか結構な頻度で多分回ってきてるんですよ。
うん、
やっぱり多分あのあたりって私立行っちゃうからみんな、多分ちょっと公立こうさせようと思って力入れてると思うんですけど、
うん、
福岡行ったらホイッチ do you like で。
ホイッチ。
そうそう。僕の中学校は学級崩壊の走りみたいなとこだったんで。
そうなんです、
ね。あ、そうですよ。だから、こう、中1の時の先生はホイッチ do you like で、中2の時の先生は、なんかみんな全然授業聞かないから、ガン切れして、あんた、何しよんのん、どこしよんのん、コックをっていつも怒ってるんですよね。で、なんか、あとあれだわ、なんか、はぁ、形容詞、副詞、主語動詞みたいな感じで、なんか簡単文をすごい絶叫させて覚えさせるみたいなやつ。
英語じゃなくて、はぁ、形容詞、
主語動詞ってなんか言わせるっていう。なんか、なんだこれとか思ったけど、まあまあでも、もうその子は逆に思わないから、田舎に慣れすぎてたから、だから、なんて言うんですかね、僕、こういうほら、なんか仕事してると、もっと子供の頃から興味あったり、うん、英語の先生、いい先生だったのかなとか思うかもしれないけど、うんうん、全くそんなんなくて。
そう、英語嫌にはならなかったんですか？
いや、だから全然興味なかったんで。
興味がないから嫌にもならなかったっていう感じなんですね。
そうですね。別に、試験科目としての一教科ぐらいだし、なんて言うんだろう。僕はほら、この前も話したけど、昆虫とかの方に興味があったから、
はい、
なんか別に、英語とか喋れなくたっていいじゃん、みたいな。
別に昆虫、図鑑を英語で読んでたとか、そういうのでもないですね。
ああ、なんかでもそういうのは、なんか、はい、親がなんか、ほら、旅行とか行った時になんかたまにそういうの買ってきてくれて、ちょっと面白いなと思ったけれど、なんか別に喋れるようになりたいとかそういうのはなかったんです。
なんかそれが変わってきたのっていつ頃なんですか？
あ、それなんかやっぱ浪人生の時に、はい、僕理系だったんですけれど、はい、なんかやってみたら英語がめちゃくちゃ得意だったんですよね。あ、でもそれは理由があって、その高校1年生の時にビートルズが好きになって、はい、高2の時にセックスピストルズが好きになって、で、それで楽しくなったんですよ。
へー、歌から入ったって感じですか？
そう、歌から入った。だから全然勉強してなかったし、未だに覚えてるんですけれど、多分ほら、家庭法過去かなんかの導入のやつで、It is high time なんたら過去形みたいなやつあるじゃないですか。It is high time you go to bed, It is high time you went to bed みたいなやつ。ああいうのをやった時に、なんか僕当時セックスピストルズ好きで、はい、で、セックスピストルズの中に、その、Greatest Rock and Roll Swindle っていうのがあるんですよね。
はい、
その歌の中に、The time is right to do it now, The greatest rock and roll swindle っていうのがあって、その The time is right to do it now っていうので書いたら先生がなんだこれって顔して直してました。
お
だから別に全く役に立ってないんだけれど、
うん、
あ、でもなんか、例えば Swindle って多分英検一級単語ぐらいなんですよね。
うん、
なんかそういう意味で後からすごい役に立った。
あ、 でもそういうのは結構ありますよね。なんか、
あ、そうそうそうそう、
多分ドラマとか映画とかでもそうかもしれないですね。もう直接役に立つかっていうと何とも言えないですけど、やってきたことが後々役に立つってのは結構ありそうですよね。
うん、そうですね。うん、まあ本当、さっきのだってピストルのやつとか、だから、People say we couldn't play, they called up for nothing, but we only know the lyric and the one that come in words って、what って多分確かなんかその札束みたいな、やっぱそれも英検1級ぐらいの単語なんですよね。
うん、
なんかだから、結構そういうの見てると、The Filthy Looker っていうのがあって、その曲の中に、それやっぱ汚い儲けってやつなんですけれど、はい、だいたい英検1級とかそれくらいのレベルのこうイディオムだから、なんか聖書かなんかから来てる表現みたいな。なんていうのかな、多分すごい勉強になってたんですよね。
うん、
その時はなんか全然そんな気なくて、はい、ピストルズかっこいいみたいな話だったんですけれど、で、それでやってみて、でもなんかそれをこう2年ぐらいだから全く勉強しないで、ボンクラ高校生として過ごして、で、その後、なんか勉強してみたときに、もともとはだから数学の方が得意だったけど、うんうん、英語の方がずっと得意になってて、それで楽しかったんですよ。
まあ、楽しかったのがきっかけでもっとやりたいっていう。そうそうそう。井上さん、留学はされたんですか？
ああ、僕はだからあれですね、そう、腎臓病だったんで、短期では行ってたけれど、はい、長期では行ってないんですよ。行こうと思ったら、なんかお医者さんに行くなって言われるんで。
ああ、もうそれ行っちゃいけない
って、ね。あ、そうそうそうそうそう。そういうのがあるから行かなかったんですけれど、まあでも短くて1ヶ月とか2ヶ月ぐらいのやつは結構よく行ってましたよ。
あ、じゃあそれ1ヶ月2ヶ月周期のものを何回か。
あ、そうそうそうそうそう。なんだ、6歳ぐらいの時に1回入院して、その後18、19ともう1回、18かな、なんか1浪目の時に入院してたんですよね。そういうのもあったから、大学生の時とかは、その、早稲田の裏になんか国立国際医療センターっていうのがあって、
はい、
そこになんか通ってて、で、まあ、その、手術じゃないけど、腎生検って言って、腎臓の様子見たりしてたから、やっぱちょっとそういうのがあったんで、なかなか、みたいな感じでしたね。
じゃあ基本的には日本で学んで、
そうです、そうです、そうです。
で、短期留学で、
そうそうそうそう。
その短期留学した時って、なんか、何を目的にとかってありましたか？実際勉強した成果を確認するのか、なんか、
遊びに行ってるだけなんですけど、まあでも、まあでもやっぱ成果を確認するって感じじゃないですか。なんだろう。だから、僕は結構本読むのが好きだから、いろいろ語学習得系の本も読んでたけど、やっぱみんな言うのが結局、その、英会話とか留学とかって、練習、なんていうの、なんかこう練習したものを確認しに行く場所だから的なやつ。
うんうんうん、
剣道とか少林寺とか僕やってたけれど、はい、まあ基本的にはそういうやっぱ、のって、まあ、少林寺試合ないけど、剣道とかってやっぱ練習してその後やるから、はい、なんかそういうもんだと思ってたんで、
うん、
なんか素振りとかやったりとか、それでなんか実際の試合出ますみたいなやつ。そういう感覚には多分近かったんじゃないですかね。
じゃ海外は試合の場なんですね。
ああ、まあそうですね、うん。
で、日本が練習の場で、その成果をまあ本場で試してくるみたいな。
うん、そうですね。
うん、
まあ、単純に行ってみたいっていうことももちろんあるんですけど。
うんうん、なんかその井上さんが当時取り組んでいた学習の中で、まあ、さっきの音楽っていうのはおそらく効果があったと思うんですけども、はいはい、なんかそれ以外にこれは効果があったっていうものって何ですか？
やっぱり多読じゃないですかね。
どんな効果がありましたか？
やっぱ覚えるっていうのがすごく負担じゃなくなりますよね。
うーん、
僕はだからその得意になったのは大学なんだ2浪目ぐらいの時になんかそのどうして英語が使えないみたいな本を読んで、その時になんか、その、インプット仮説っていうのを知ったんですよね。うん、第二言語習得理論のこうやつで、インプットをたくさんしなきゃ上達しませんよっていうのを知って、あ、そうなんだって思って、いろいろ本読むようにして、それでやっぱこう単語とか自然に覚えていった派なんで、いろいろあるけど、やっぱ多読なんじゃないかな、僕の場合は。
じゃ単語の教材とかはあんまり当時は使ってないですか？
まあ、そんなにはって感じですかね。やったけど、単語帳とかだからほら、ペラペラ見てなんか、はぁとか思うけど、なんか、超頑張って覚えるタイプの人じゃないから。
まあ、多読を通して、その中で何回か出てきたものを自然と覚えていったみたいな。
そうそう、あとまあ辞書引いたりして。
うん、
僕はやっぱアメリカ文学とかやりたかったんで、はい、当時柴田元之さんっていう人が流行りだったんですけれど、なんていうのか、あれ多分すごく僕の人生を決定づけたと思うんですけど、辞書を引くのがいかにいけてるかみたいなことを延々と語ってるんですよね、著書の中で。 なんかそのリーダーズ英和を弾けみたいな話を延々としてて、はい、なんかてかリーダーズ英和は全てだみたいなこと書いてあって、まあもちろん本当はそのオックスフォードのやつとかが一番いいけれど、でもそのリーダーズとかのやつを弾いたらやっぱいろいろ載ってるから、とにかくなんかリーダーズのやつを弾いて、それがもうなんか本読んだり、翻訳するには最高なんだって書いてあって。多分僕の中で単語って覚えるもんじゃなくて辞書引くもんでしょって多分思ってたんだと思うんですよ。そこはやっぱ多分強烈だったんじゃないかな。
その多読の時に使ってた、まあ、もの読み物は井上さんの当時のレベルからしてちょっと優しめのものですか、それとも少しレベル高めのものですか。
超あれです、あのレベル高めのを使って、
あじゃあ本当に辞書がやっぱり手放せないような感じ。
あでもそうですね、だから電子辞書が出てきたあたりからも僕ずっと辞書片手にこう本と辞書一緒に、なんて左手本右手辞書みたいな感じで聞きながら、
なんか僕のイメージだとそれだとなかなか進まないのかなって気がするんですけど、
あでもなんか多分そこがなんかさっき の, その柴田元幸さんのマインドセットが入ってるから、
はい、あこれでいいん
だ、辞書を引いて読むのがいいんだみたいな、
先にページ進んどんどん進んでいくものを良しとするのではなくて、辞書を引きながらだんだん理解していくっていうところに良さを感じられたっていう
ことですか。そうですね、なんかこう分かるのが気持ちいいしみたいな感じ。
確かに基準が違えばそのゆっくり進んでいくっていうのは悪いことではないですもんね。
そうそうそうそう、まあ別にやってるうちに早くなってくるし、まあ別に単語帳も普通には使ってたけど、なんか単語帳を覚えてから、まあだからそこも多分あれですよね、そのトイックとかできるようになってから本読むんじゃなくて、やってるうちにできるようになってきたみたいな、本読んでるうちにできるようになるみたいな感じだったから、うん、
ああなるほど。それリーディングをまず伸ばそうっていうふうにしたんですか。
まあそうですね、当時だとそういうので言うと松本道弘さんって人が流行ってて、はい、その人がこう速読の英語って本を書いてて、みたいな速読かと思って、それでまあいろいろ本読んでて、まあ、僕もともと読書好きだったから、はいはい、読書してたらリスニングとかもできるようになるよみたいな話があって、まあで実際その大学3年生ぐらいの時に、そのプレステとかが多分出て、
はい、
で、あのあたりでなんかこう DVD 使って勉強する習慣がみんなにできたんですよね。多分僕らぐらいの世代の人ってみんなフレンズを英語字幕で出して勉強してるんですよ。だからなんかそこがあったから、で結局なんか字幕見ても分かんないじゃんって話になって、
はい、
だからまあそれでじ、あの、あれは良かったですよね、その多読は良かったですよね。
なるほど。じゃあもともとなんか多読がいいって言われるから多読に入ったというよりも、もともと読書も好きだったから、で多読がいいっていうのを見て、でそのまま読書をまあ追求したというか。
そう、だって別に本読んでるだけでいいんだったらこんな楽なことないなこれで英語できるようになるんだ。まあ、で、ほら、受験語とか実際それでやっぱすごいできるようになるから、
はいはいはい、
なんか楽勝だなと思って、それで文学部行こうと思ったんですよね。本読んでるだけでいいんだったらこの方がいいや。
まあ読書好きの方にとってはそうですよね。
あ、そうそうそうそう。
そう、スピーキングに関しては井上さん、こういうふうに伸ばしたってありますか。
あ、なんかそれね、通訳学校の先生に習ったらよかったんですよね。
通訳学校の先生。なんかやり方か違うんですか。
あ、やっぱそれシャドーイングとか最初に習ったから、
はいはい、
なんか要するにその訓練をしてそれでやるものだっていう話。だからなんか英会話とかだと解決策がないじゃないですか、あれって。こう練習があってそれで上達するものだっていうのを最初に多分教わったのがよかったんですよね。だからなんか多分そこは通訳学校の先生に習ったのと、まあ、あとはそもそもなんか母親が、僕の母親が、僕が生まれる前にフランス行ってたから、治療してて、だからなんか、まあ、それは空手の先生言ってただけなんですけど、
はいはいはい、
そこで母親が僕に言ったのが、音読したらいいみたいなこと言ってて、
はい、
でなんかその、さっき言った通り、腎臓病になった時に、3ヶ月入院してて、で、そこから7月ぐらい入って9月ぐらいに出てきて、はい、で、9月から多分12月ぐらいまでずっと家に静養してたんですよね。することないからずっとなんか英語の勉強してて、でなんかそこで音読してたら、まあ、結局起こったんですけれど、その年、その次の年にやっぱもう一回大学受験のなんかこう、まあ、その河合塾に行ってネイティブの先生の授業があったんですよ。そこでなんかやってみたらなんかこう喋れたから、あ、音読ってこんな効果あるんだみたいな感じ。
ああ、じゃあ喋れるようになるために音読をしたというよりは、音読したら、まあ、ある程度喋れるようになってたっていう。
あ、そうそうそう。要するになんか大学受験の点数上げようとしてて、はい、なんか、数学がとにかく嫌いだったから、 なんか僕だから本当はその東大の理人に行きたかったんですけれど、なんていうのかな。まあ、後でわかるんですよ。高校受験の時に、要するに田舎の公立高校のいいところに行ったから、なんていうの、その、ちゃんとできてないんですよね。まあ、だからほら、トイックの点数伸び悩む人と同じ。で、あれってやっぱり基礎が身についてないからなんだけど、なんかそこまでって対策でいけちゃうんですよね。
まあまあ、その、あれはありますよね。傾向はありますよね。
だから大体なんか、みんな800で伸び悩むのってなんでかっていうと、リスニングは結構対策で伸びるんですよ。で、リーディングが伸びないんですよ。
うんうん、
その時って多分結局、そのトーイックの問題に本当は下に入る前の多分こう基本的な文法とかやったら伸びるんだけど、そこやってないとこう大体行き詰まるじゃないですか。
うん、まあそうですね。
で、なんかそれと同じことが浪人生の時の僕にも起きてて、なんでできないか分かんなかったけど、後で言ってみると高校受験の時の算数ができてなかった。数学ができてなかったんですよね。
高校受験の数学ができてなかった。
そう。だから自分では得意科目だと思ってたから、はいはい、高校受験の時は。ここはいけてる人だと思ってたけれど、うんうん、田舎の学校だから、そんなレベル高くないですよ。その地域の一番校だけど。
うーん、
だそこができてなかったっていうのが、と同じ、が分かんなかったから、で、なんかね、その、いい点数までいくから分かんないですよ、これが。
ああ。
だから、センター試験とかだったら8割ぐらいまでいくから、なんか、これおかしいな。言われたとこまで行って、それなりの点数来て、なんか、普通の、河合塾の虫とかだったら点数取れてんのに、なんでここになるとこんな取れないんだろうみたいな。
まさに8割の壁だと800点の壁と似ている感じがしますね。
ああ、そうかもしんないですね。そう、なんかだから、そこから先って基礎ができてないからできないんだけれど、なんか演習量みたいに思っちゃうんですよ、多分。
ですね。難しいもので解けるためには応用力をつけなきゃって思っちゃいますもんね。
そう。なんかだからセンター試験とかの問題とか、二次試験の問題集とかやってて解けるようになったから、もっと同じことやってたら解けるようになるはずだって思うんだけれど、でもそこから先いけないのは、まあそこはだからその後で大学受験、大学入ってから、こうなんか数学を教えてて気づいたんですけれど、簡単なとこが分かってないんですよね。
なるほど。
一段下のレベルがちゃんと詰め切れてないっていうことで、まあまあそういうのがあったから僕は、なんか、おかしいなと思って、もうじゃあいいよ、勉強しようと思って、で、やってるうちにもうなんか、なんか昆虫より別にもう僕英語の勉強したいからいいやと思って。変わり、今に至るみたいな感じです。
で、その後、まあ複数言語を。
まあそうですね。
続けられましたけども、これって順番に勉強されたんですか？例えば英語やって、ある程度できるようになってから、フランス
は。僕は割り方そっちのタイプ。なんか、要するにほら、英語である程度できるようになっちゃったから、なんかスカッとしないと嫌なんですよ。
はいはいはい。
だから英語で、その結局ほら、特にさっき言ったように、海外ドラマとかまで一応わかるようになっちゃったから、うん、なんかそうなるとだから僕多分一番苦労したのはフランス語ですもんね。
あ、そうなんですね。
うん、やっぱりそこの部分がないから、その、英語は英語字幕のやつをつけなきゃいけないって法律ができたから、
うんうん、
結構ちゃんとしたのつけるけど、フランス語ってそういうのないから超いい加減な字幕しかつかないんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、だから、ネットフリックスと YouTube が整備されるまで、なんか僕は多分、いわゆるだから普通のよくある英語学習者ですよ。なんか試験とかやったらそれなり取れるけど、実際ネイティブ会話に全くついてきませんみたいな。英語の方はほら字幕があるから、なんか別にこれ TOEIC とか TOEFL の延長線上でいけるじゃんと思って。
それだけ字幕って大事なんですね。
だって要するに、だから、なんていうの、その、フィードバックが重要なんですよ。
あ、
何ができてないかが分かったら人間って上達するんですよね。
あ、はいはいはい。
だここがこういう理由でできてないんだっていう気づきがない。第二言語習得理論的には気づきっていうんですけれど、ここがこういう理由でできてないっていう気づきがないと上達しなくて、で、その気づきがないまま大量に触れてても別に上達しないんですよ。
あ、
だから、ここがこうでこうなってこうきてこういうふうな理由でできてないんだっていうのが分かんないと、多分その僕の数学とか、あとなんか、まあ、なんか400ぐらい、だからリーディング400ぐらい、800ぐらい、で800ちょいぐらいで伸び悩む人と同じで、これができてないんだってことが明確に分かんないと、やっぱ人間ってどんなに触れてても上達しないんですよね。
か、なんとなく理解できてるけど、なんとなくしか理解できてないっていう、その、じゃあなんとなくの逆側はどこにあるんだっていうのは、やっぱ字幕を出さないとわからないんですね。
そう、だからもうピシッってわかるから、字幕出してたら、あ、この発音ってこう言ってて、こう言って、もう 100% 要するにほら、なんていうの、ディクテーションしろって言われたら 100% できますみたいな形でできるから、
はい。
だからなんかそこがないとやっぱね、上達しないですよね。
なるほど。それはもうフランス語でもそうですし、英語でも全く同じですよね、そこは。
まあ、そう。だし、スペイン語も、だから僕がスペイン語を、その、なんか、一応、リーディングとリスニングだけ一番難しいのかっていうのは、まあ、それはもうそのやり方でやったからなんですよ。
ああ、もう文字と音のギャップはもう埋まっていて、
そう。
聞いたら分かるし、読んだら分かるっていう状態になった。
話になったから。
井上さんが一番好きな言語って何ですか？
ああ、どうだろう。でもなんかやっぱそれで言うと、なんかやっぱ何やかんやって、やっぱフランス語なのかなって気がします。フランス語。
どのあたりが好きなんですか？
いや、多分ね、一番はなんかどのあたりっていうより、なんか苦労したから感があるなと思って。
ああ、なるほど。
そう。だから、星の王子様で、はい、それこそフランス語やってる人はみんな読むんですけど、狐、うん、が出てくるんですよね、はいはい。で、なんかどういうシーンかっていうと、なんか星の王子様は自分の星にバラがいたんですけれど、で、このバラ、すごいイケてるバラだと思ったら、なんか他の星に行ったら同じバラが何本も生えてて、へこむんじゃうんですよ。はい、俺イケてると思ってたけど全然イケてないわって。でそしたら狐が出てきて、友達になってよって言ったら、なんか時間かけてアプリボワーゼしなきゃダメだって言ってて、で結局時間をかけて友達っていうのは時間をかけるってなるもんだし、時間をかけるから大切になるんだって話をしてて、
はい、
だ僕多分それで言うと結構英語スラッと上達しちゃったから、
あ、そっか、
なんかあんま思い入れないんですよね。
あ、
なんかできますよねみたいな、はあ、みたいな、トイック980点ですよねみたいな、まあみたいな、
あ、
いや、言われた通りにやったらできましたみたいな。
はいはいはい。
フランス語やっぱそういう意味で言うと、なかなかその、方法論としては正しかったけど、できなかったから、そのできないっていうのは、そのテクノロジーが整ってなかったってことですよ。だからやっぱそこがあるから、なんかフランス語の方が思い入れはやっぱありますよ。
でも今は、その字幕の部分もだいぶクリアされて、っていうことですか？
あ、そうですね。
とすると、もし、今、井上さんがフランス語やってたら、まあ、スラッと上達して、あんまり思い入れもなかった。
あ、そうかもしれない。簡単じゃん、みたいな。
なるほど。
英語と同じでいけちゃったよ、みたいな。だからそういう意味で言うと、やっぱスペイン語とかの方が思い入れないですよね。コミュニケーションとしては面白いけれど、はい、いろんな人に話せるから、はい、体系としては、こっちでこう来て、こう来て、このままやったらいいでしょ、みたいなのはめられちゃうから。
そのスラッと、苦労なく伸びてきたっていうところはすっごい羨ましいなって思うんですけどそのなんか一番コアになるものってやっぱり多読だったんですかね。
まあだからそれで言ってると多分結構やっぱ、はい、受験の英文法が大きかったんじゃないですかね。
あ、
やっぱビシッと分かるって重要だから、
うん、
読んだりした時に、
うん、
で、なんか結局、なんで受験勉強あんなにあれされるかっていうと、まあ聞いても分かんないってところに尽きるんだと思うんですよね。
なるほど。はい。
話せない話せるで言ったら、でもみんなフランス語圏とか行くといきなり英語話せるようになるから、だって気合でコミュニケーションしなきゃいけなくなるじゃないですか。だけど、聞き取れないっていうのが多分最高の理由だと思うんですよ。
あ、
だからよくありますよね。英検1級取っても話せないみたいなこと言う人。であれやっぱり一言で言うと聞き取れないってことに尽きると思うんですよ。
なるほど。まあ確かに面接対策であればある程度本当にこれ聞かれるってなんとなくわかるので対策できちゃいますもんね。
あ、だしそのなんていうの、結局そのほらネイティブのやつってすごい省略とかが多かったりして、資格試験のやつってすごい丁寧に話してるん
ですね。
だからなんかもうその純粋に英語として聞こえないってことに尽きると思うんですよ。まあ、僕の場合もそれは一回あって、やっぱそのトイック900超えたぐらいとかそのくらいでなんかアメリカ行って全然聞こえないやべえと思ったんですけれど、まあ、ただそれは一方でもうその時は海外ドラマ見るってことが分かってたから、はい、あ、これ家帰ってから見ればいいんだなと思ってたけれど、なんかフランス語はやっぱそういう感じなんですよ。なんかできるってやれるけど、なんていうの、実際ネイティブ同士の会話には入れないみたいです。で、まあそこはやっぱりほら、フレンズとか、まあリトルシェルドンとか今だったらそれ字幕出してたらいけるから、でもそうすると字幕を理解するためには結局文法とか読解力になってくるじゃないですか。
うん、そうですね。
みんなが思うより字幕理解するの100倍ぐらい難しいから。
そう、なんか今、そしたらじゃあ800点ぐらいで、こう行き詰まっているっていう方が、
うん、
まあもちろんこう人によって悩みどころって違うと思うんですけども、うん、まあ、井上さんから見て多い方って、まあ基礎力、がまだ穴があるっていうことでしたけども、その場合 どこやっぱり文法ですか？
そうですね、まあ、うん、多分もうほぼトイックは読解力のテストだと僕は思ってるから、 で、とにかく、430点とかを取るのが難しいんですよ。
リーディングで。
リーディング。
はい。
だって、480取ってて、405点で885点とかよくある話じゃないですか。なんか、あと、無念なりみたいな。はい。だから多分、リーディングは、その430とか、もう450とか取れるようになったら相当じゃないですか。
そうですね。
450ってかなりレベル高いと思うから、でも実際それ取らないと900何十点絶対いけないじゃないですか。
うん、そうですよね。
うん。だって、リーディング、リスニング満点でリーディング、リス、なんだ、リーディング、あれで405で495でも900点しかいかないんだから、うん、だそうしてみると、多分安定して430とか、できれば450ぐらい取りたいんですよね、多分。だそうしてみると、やっぱり読解力だし、まあ結局今、TOEIC は、あれですよね、昔と違って文法問題が減っちゃってる分だけ、文法身につきにくいから。
まあそうですね。
昔はなんか、パート5もパート6も文法問題だったから、あの時代がいいんですよ。TOEIC の対策すること自体が文法対策に、なんていうの、読解力との対策になったから。今は多分やっぱそこがすごいやりにくいから、さっきの僕のそのリスニング頑張って聞いても結局身につかないのと同じで、なんでやってるかわかんない人が多いから、やっぱそこも本当高校受験ぐらいの基本的な文法一回やった方がいいです
よ。なるほど。ぜひ800点で、まあそういえば文法確かに完璧ではないかもしれないなという方は、ぜひ高校受験ぐらいです。大学受験ぐらいですか。
高校受験でしょうね。
高校受験。
高校受験結構難しいからレベルが高いの。
まあ英検で言うと準2級とか。
いや、なんか大学受験の、なんていうの、大学受験に出てくるようなやつの単語だけ簡単にしてるのとか結構出てくるんですよ。だからなんか大学受験は単語も文法も難しいから難しいんですけれど、はい、なんか高校受験のいわゆるいい高校みたいなやつって結構ね、油断ならない問題が出てくるんですよね。あれはだからいいと思います。
ちょっと僕もそこはチェックしたことがなかったので、チェックしてみたいと。
いや、僕もなんか教えてて、なんか人に解かせたら、はい、こんな難しいの出てくるんだと思って。そんな感じですね。
ありがとうございます。はい。最後にですね、井上さんの活動にご興味を持ちいただいたリスナーの方もいらっしゃると思うんですけども、井上さん情報はどちらで得られますか？
あ、そうですね。ゆる第二言語習得理論ツイッターが結構人気なんで、それをフォローしてもらえるといいかなと。
わかりました。はい。じゃあまた。概要欄に貼らせていただきます。はい、それでは井上さん前編後編とまた貴重なお話いただきましてありがとうございました。井上さんがこうスラッと英語を身につけてしまった過程とかですね、かなり参考になったかと思います。井上さん改めましてありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。
第220回をお送りしました。 J さん、
はい、
英語の発音のトレーニングってされましたか？
英語の発音のトレーニングはしましたね。もうリスニングが全く聞き取れなかったので、なんかちょっと英語つまんなくなってきたなっていう、まあ、学生時代に、
はい、
なんで英語に興味持ったのかなって思ったら、そうだ発音に興味持ったんだっていうのを思い出したので、そこから教材買ってきて、
はい、
CD ついてる教材買ってきて、はい、で徹底的に真似しましたね。
真似をしました、
はい、
なるほど。その時はどんな教材を買われたのか覚えてますか？
その時は、アルクから出ていた、なんていう教材だったかな、なんか
どんな内容、
福助のイラストが載ってるリスニングの教材で、あれ CD じゃなくてカセットテープだったかな、やっぱ CD かな、ちょっと忘れましたけど、はい、それでなんか最初は単語の細かい発音から始まって、あとはこうつながるとか音が消えるとか音が変わるみたいなところで、はい、例えばゲットアップじゃなくてゲラップとか、あとなんだっけな、忘れましたけど、
はい、
うん、でだんだん長くなっていくっていうので、もうとにかく声を出すんですね、
はい、
でもう徹底的に真似をするっていうので、
はい、
あれがなんかすごく良かったですね。
素晴らしいですね、うん、初めの段階でそれを自分自身で教材を見つけて自分自身で音を再生して真似てみたということですね。
そうです、まあ、真似が好きだったのとやっぱり英語の発音に興味を持ったっていうのは大きかったかもしれないですね、うん、はい、でもそれでずっとやってたらなんかだんだんとリスニングできるようになってきたので、はい、まあ、それは話せる発音のものは 当然聞きやすくなるのは、うん、まあ、当然ではあるんですけど、はい、当時はそんなこと分かんなくて、
うん、考えずに
と、はい、あのリスニングできなかったから、はい、もういいや発音やろうと思って、
うん、
は
い、でもそれがすごいですよね。リスニングできないからリスニングをしようではなくて、リスニングできないから発話してみようって思えたことが素晴らしいですね。
そうですね、うん、特に何も考えてなくてリスニングも無理だってなって無理なことをやってもしょうがないと思って、うん、あ、
なるほど、違うものに行こうと思ったら結果的に、は
い、結果としてつながってたっていう、
あ、すごい、はい、
まあ、ちょっと考えてみれば分かりそうなことですけど全くそんなことを考えずに、
はい
はい、聞いても分かんないからもう自分で真似をしようと、
はい
はい、いうことでやってきましたけどね。
うん、
でやっぱりあの発音に興味持ったっていうのは大きくて、なんかこう発音の教材でこうパターンプラクティスみたいなのも良かったんですけど、はい、あとは実際の発音を聞いてこうテレビとか見ながら発音を聞いて、は
い、
あ、なんかこの人の発音いいなとか、
はい、
この音ってどうやって出すんだろうとかっていうので、はい、で僕結構練習したのが当時あのクリントン大統領だったんですけど、はい、あの普通に言うとクリントンっていう感じですけども、はい、結構ニュースなんか見ていたらクリントンのトゥーの音がこう飲み込む感じの、はい、あのクリントン、クリントン、クリントンみたいな感じで、その音がなんだこの発音はと思って、で、まあ、後々その音っていうのはこうグロータルストップっていう風に言ったりするんですけども、はい、当時はクリントンじゃなくてクリントンなんでこ の飲み込むんだみたいな、うん、あとは何かあったかな、そのな飲み込む音、はい、あとはあのサータンリーの、
あ
ー、サータンリー、
ね、
サータンリーのやつとかっていうのは結構練習しましたね、
はい、うん、そうですね、うん、確かにもう昔からカラオケなんかにいた時にワールドですとかね、ガールとか、
ああ、そうですね、はい、細かい発音で言うとそうですね、う
ん、何度も何度も練習したのを私も覚えています。
うん、まあ、発音から入るとこうなんか見本と比べて上手くなってきたなとか、
そうですね、
なんか遠いなとか、
はい、あとできるようになった時に、あ、こういう感じかってもうなんか何度も繰り返した上にそれを得得した時すごい嬉しいですね。
そうですね、あ、こういうふうに言えばいいんだとかっていう、うんうん、でそれが通じた時にはまた嬉しいですしね。
そうですね、
はい、
確かに、
まあ、うん、トレーニングはやってよかったなっていう、うん、まあ、絶対必要だったなっていうふうには思いますよね。
う
ん、まあ、当時はそんな分からずに、
ね、
やっぱりリスニング分かんないか発音やろうっていう、はい、まあ、その程度の軽い気持ちで始めましたけども、うん、まあ、実際やっぱ継続してちゃんと一冊終わって、
あ、すごいですね、
はい、っていうので、まあ、効果はあったので、
はい、
あのすごくやってよかったなっていう、
うんうん、そうですね、
なので、
はい、今お聞きくださっている皆様の中にも同じようにリスニングで悩まれる方いたら、まずはこう音読して、音を聞きながら音読してみるのはやっぱりおすすめですよね。
そうですね、あとあの自己流で工夫しないっていうのが大事だと思いますけどね、
うん、あ、なるほど、そのもうあの教科書だったら教科書、その音をそのままにということですね。
もうできるだけもうそのまま真似るっていう感じ、う
ん、オリジナルのままに、
そうですね、
うん、
だからまあそれこそ今回複数言語の話でしたけども、
はい、
僕が大学時代に第二外国語のスペイン語をやった時も、はい、同じようにもう徹底的に発音を真似るっていうのは取り入れたので、
は
い、うん、
それはやっぱり英語で、あ、これが有効的だと思ったからですか？
そうですね、
うん、
やっぱり発音はしっかりやって、特にまあ単語の発音っていうよりはやっぱりフレーズの中とかセンテンスの中でどういうふうにつながったりとか、はい、
あ、そうですね、
うん、っていうところなので、うん、あの例えばフランス語僕は全くできないですけども、ただ NHK 語学講座やった時にあの表現で一個だけ覚えてるのがイリア・ボクデラ・パーっていうのがあって、
すごいですね、
そのイリア・ボクデラ・パーって何かっていうと、
はい、
まあ、ちょっと発音違うかもしれないですけど、あのウサギがたくさんいますって意味なんですけども、うん、でもイレア・ボクーデ・ラ・パーで、
はい、
リピートしたのでそのスピードでは出てくるんですね。
あ、なるほど、
多分イレア・ボクーデが There are a lot of だと思うんですけ ど、
なるほど、
ラ・パーが多分ウサギだと思うんですけど、でも僕はイレア・ボクーデ・ラ・パーで覚えてるので、
はい
はい、どれがどれでってこと細かくはよく分かんないんですけど、多分イリア・ボクーデが There are a lot of、
はい、
たくさんいます、
うん、
でなんかその後に名詞をつけたら、はい、それがたくさんあるっていうことなんだろうなっていう、
なるほど、
うん、
英語と似た順序なんですね、
本だと思いますけどね、はい、具体的なことはちょっとよく分かんない、4月号で挫折したので
そうですか、それだけ 綺麗に発音できて。
綺麗かどうかわからないですけど、まあでもそのエリアブックでラッパーはいっぱい、オーバーラッピングしたりとかシャドーイングしたりとか、はい、っていうのやりましたけど
ね。いろいろ参考になるお話をありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターもぜひお読みください。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Right, thank you for listening. See you next week.